レルヤアーメン Amazing Grace、いう曲なんですけどね、この曲もねよく東北の被災地、支援活動の中で、ね、歌う曲だけど、これがね、東北では一番ウケるんですよ。みんな好きなんですこれね。でね、うん、ある時ねおばあちゃんがね、あのこれ聞いた後にね僕のとこ来たんですよ。こうやってあんた今の歌が一番いいかったっつってそれでね、まあ嬉しかったですけどね、ばあちゃんがねこう言うんですね、あれ東北弁で歌ってくれたらもっといいっていう。で聞いたんですよ、東北弁でなんて言うんだいって、驚くばかりの恵みって言うんだけど、でねしばらく考えてね、ばあちゃんこういうふうに答えましたね、たまぎた恵みのだね、たまぎた、それで一緒に歌ったの、たまぎたってもうそしたらね手拍子がねだんだんだんだんこういうふうになってくるわけ玉木田恵の、玉木田恵のってね、皆さんね、私たちのこの何想像をはるかに超えてるから玉げるの、想定外だから、想定内のことをね玉げる人いないでしょあんまりね、予想がつくんだもんだって、で予想がつかない、私たちの考えよりもはるかに大きい神様の愛は想定外なんです。僕らはね人を愛するっていう時にね、まああの人だったら愛してもいいなって、ね、いろいろとこう思うでしょ、すべての人を同じようになってなかなか愛せない、僕らにはそんな大きな愛はないんですよ。あの人だったら愛してもいいとかね、でもね神様の愛はそうじゃないの、それよりもはるかに大きいんです。分け隔てない、見返りも求めない、一方的に与える神様の愛だから、たまげた恵みのなんですよ、この曲をね僕よく、大阪にある淀川キリスト教病院というところでね、まあこれねキリスト教病院なんでね、朝毎日チャペル礼拝があるので、礼拝でね奉仕頼まれて、それで、今度はね、その病院の隣にねホスピスが併設されて、そのホスピスでもコンサートやるので、ホスピスはね、末期のがんの方が、まあ、そこに来られるわけですけども、ホールにはねみんなもうベッドを寝たまんまの人とか車椅子でこの辺いろいろとぶら下げてる人がね、来られて、まあ、コンサート楽しんでくださるんですけどね、多分人生最後のコンサートです、その人たちにとって。で僕はいつも歌い終わった後に天国の希望の話をします、そして皆さんのためにお祈りをして、その時もねコンサート終わったの、そしたらね一人の人が手紙を僕に手渡したんですね。それはね館内放送で聞いてた人から預かった手紙でした。でその手紙にはねこう書いてあったんですね、小坂さん、コンサートの依頼は断らないんですかって、あ僕言っちゃったんです、その時のね、はあ、そうだなとね、私の部屋にも歌いに来てくださいって書いてあった。それで僕はねギターを持って彼の部屋を訪ねたんですよ。ガラッと引き戸を開けたらね、そのベッドに横たわってるその人の姿が見えて、起き上がろうと思ってももう起き上がる力がないので、まあ僕は もっとねなんていうか心が締め付けられたのはね、そのベッドの脇に彼の奥さんと彼の2人の息子、高校3年生と高校1年生の息子さん、その家族がね一緒にベッドの脇にいたんです。その姿を見ただけで僕はね言葉を失ってしまいました。でも彼はね意外に明るくてね大きな声でやっぱり来てくれたんだありがとうって、そしてね彼はね僕に話をしてくれました。彼の人生に起こったこと、彼はバリバリのサラリーマンで、そして本当にね会社のために、家族を犠牲にしてでも仕事に疲れてた、そういう人ね。ところがある時ね会社の検診で、ちょっと引っかかって、で闘病生活が始まったの。でもなかなかねまだ若いからがんの勢いも強くてね、なかなか、闘病生活もうまくいかなかった。そのうちにがんは体中に転移して、そして医者の宣告はねあと2ヶ月だって。でようやく彼はそのホスピスに入院することになったんです。 まあ、医療の手当を受けながらね、最後の痛みを和らげる、そういう、医療の手を借りながら、でそのホスピスにはねチャペルが併設されていて、まあ、牧師がね、毎日彼の部屋を訪ねてくれたらしいんです。で彼はねその牧師に自分の心の中にある思いをもうそのままぶつけました。ストレートに、なんで神がいるんだったら俺の人生はこんな風になってしまうんだ、神は不公平じゃないか、俺はね自分が死んだらどこに行くのか分かんない、残された家族はどうなっちゃうんだ、ひどいじゃないかって牧師にねもう彼はぶつけました。その牧師はね全部その話を聞いてくれて、そして最後にね彼にこう言ったんです。でもあなたもイエス様を救い主として信じたら罪が全て許されてあなたも永遠の命、天国行きになるんですよって。で彼はその話を聞いてね、そうだ自分もね自分のこの人生が終わって天国に行けるんだったらそんないい話はないと思って、その時にねイエスキリストを救い主として心に迎えたの、牧師と一緒に祈ったので、彼はね僕にこんなことを話しました。その時まで彼の心の中にはねいろんな恨みとか憎しみとか不安とか怒りとかそういうものが彼の心の中には満ちてたって。でもイエス様を心に救い主として迎えたその瞬間に彼の心からねそういうものが一切消えていったんですよ。今自分はねいつこの地上の人生が終わっても行くところが分かった、自分が残す家族、自分をこんなに愛してくれるイエス様は絶対にこの家族を見捨てるはずがないと、そう確信できる。今私の心の中には不思議と平安があるんですよ。そんな彼の言葉でした。この彼がね教会にも行ったことがない、聖書も全部読んだわけじゃない、彼が知っている賛美歌はたった一つ、今皆さんと一緒に歌った賜った恵みの、それをね僕のギターの伴奏で今日と同じようにその彼の部屋で家族と共に歌いました。そして彼のためにお祈りして僕がその部屋から出ていくとき、彼はね僕の後ろから大きな声でこう言いました。ありがとう、今日私の人生で最高の日だ。もうその2週間後に彼はそこにいなかったんです、僕はねその声を忘れることができません。このクリスマスの時期にね僕はよく今までね病院でクリスマスコンサートを頼まれて、病院でクリスマスコンサートをやりました。ある病院の、クリスチャンのね、院長がこう言うんです。このシーズンね賑やかな街は華やかで、こんな時にはね、孤独の人はもっと孤独を感じてしまうって、そしてあまりにも孤独になってもう自分なんかいてもいなくてもいいんじゃないかって、そして自らの命を絶ってしまう、リストカットしたり睡眠薬を飲んだり、そういう人が病院に運ばれてくるんだって。12月はね多いっていうんです。で病院は医療の手当をしてその人たちをね助けます。で傷が治ったらもうそれ以上病院にいることできない、みんな帰ってきます。でも傷をつけてしまうその人の心、もう自分なんかいなくてもいいと思ってしまうその人の心が変わらない限りまた同じことの繰り返しなんだって。だからその人たちのためにコンサートしてほしいって頼まれて、まあ、歌いに行くんです。皆さん今日教会でこうやってねクリスマスコンサートができることはね本当に嬉しいんですけども、今日皆さんにね2017年のクリスマスはね今までと違う特別なクリスマスになってほしいところから僕はね願っています。ここにね皆さんのこの何ですかパンフレットの中に聖書の言葉がいくつか、書かれていると思いますけどね、ヨハネの福音書の3章16節っていうところにこういう言葉があります。 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。聖書の中の聖書って言われる言葉です。今から約400年ぐらい前に、この日本にこの神様の愛を伝えようとして、一人の宣教師がやってきました。皆さんよくご存知の、フランシスコ・ザビエルっていう、ね、ポルトガル人で、ザビエルはですね、この日本にこの神様の愛を伝えようとして、そしてですね、この聖書の言葉をどうやって日本人に分かりやすく伝えたら、伝えることができるだろうかって。そして彼が最初にね、翻訳したのはね、あなたはデウスのご大切っていう翻訳でした。デウスっていうのはポルトガル語で神っていう意味です。あなたは神様にとって大切な存在だよっていうのが日本で最初にね、翻訳されたこのヨハネ3章16節の言葉でした。マザー・テレサという人がね、こんなこと言います。人間にとって最も悲しむべきことはね、病気でも貧困でもない。それは何かというと、自分がこの世で役に立たない、必要がない、そういう存在だと思い込むことだ言っています。日本ではね、約1年間に3万人ぐらいの人たちが自殺してしまうんですよ。自分はもう必要ないって。僕は少年院でも刑務所でもいつもそこにいる人たちに伝えることは、皆さんはいてもいなくてもいい、そんな存在じゃない。誰が見捨てても、誰が見放しても、見放さない神様いるんだ、見捨てない神様いるんだって、それを知ってほしいって、そういう思いで僕はそういうところにも歌いに行きます。僕昔骨董屋をやってたことがあるんです。何でも鑑定団って見たことあります僕の専門はですね、ガラスと機械が僕の専門なんです。で、まあ、ガラスはうるさいですよ。皆さんお宝あったらぜひ僕に連絡ください。番組見てるとね、骨董屋さんってね、専門がみんなバラバラなんですよ。書画骨董の人がいたり、陶器の人がいたりで、自分の専門外のことはね、あんまりよくわからないの実はね。で、まあ、僕の、まあ、専門は機械と、まあ、機械というとね、オルゴールとか時計とか、日本だと、からくり人形なんかも扱いました。でそういうのとかガラスなんですけどね、だいたい高価なものってね、皆さんね、どういうものだか分かるでしょ。一つ高価なものっていうのはね、世界にあんまり存在してないものは高価なんです、ね、希少価値っていうくらいですか。世界にたった一つしかないなんていうものはものすごい高価なの、ね、それから2番目にね、高価なものはね、作者が有名だったり素晴らしいと高価です、その作品は。そして3番目に高価なもの、それはね、高い代価を支払って手に入れたものは大体高価なものです。時々番組見てると、そういうものでもガラクタをつかまされたりすることがあるみたいですけどね。でもやっぱりそれにふさわしい代価を払って、そして自分のものにします。聖書の中に、あなたは私の目に高価で尊い、イザヤ書の43章4節のこんな言葉があります。神様の目にね、私たちはすべて高価で尊いっていうんです。世界のどんな富よりも一人の人の存在は高価なんだって。僕らは自分の価値っていうものをね、どうやって見つけるかというと、大体はね、人と比較して自分の価値をそこから見出そうとする。あの人よりも私はね、これができるから、あの人よりも価値があるとか、いや私はあの人みたいにあんなことができないから、あの人の方が価値があるとか、人との比較。でもね、それはその人の本当の価値とは違うと思います。何を持ってなくても、何ができなくても、 ありのままの存在としての一人一人、それを神様は高価で尊いと見ていてくださるっていうんです。もし誰も信じてくれないんだよって言った彼が本当の自分の価値を知ったら、彼の人生変わったかもしれないって僕はいつも思うんです。刑務所に歌いに行ったり、少年院に歌いに行ったりするたんびに、そして被災地に歌いに行くときもそうです。今日皆さんに本当の皆さんの価値を知って帰ってほしいなと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたっていうのは、神様があなたを愛してくださって、そのあなたのために最高のクリスマスプレゼントをくださったというメッセージなんです。その一人子イエス・キリストは神であるにもかかわらず、神の姿を捨てられないとは考えないで、この地上に私たちと同じ姿で生まれてくださいました。そのイエス・キリストの約33年の生涯の中で、彼は何をしたんですか。私たちのすべての罪を身代わりに全部背負ってくださって、そして私たちが本当は自分の罪のために払わなきゃなければならなかった罪の代価を身代わりに十字架で命という、ね、代価で支払ってくださった。誰でもイエス様を救いとして信じたら、その人は全ての罪が許されて永遠の命が与えられる、天国行きの人生になるって、これが聖書が私たちに、伝えようとしている福音、ゴスペル、良い知らせのことです。クリスマスはね、本当に良い知らせなんです、全ての人にとっての。今エルサレムでまた大きな問題が生まれています。でもね、皆さん、パレスチナ人だってユダヤ人だってこの神様の愛の対象でしかない。神様はユダヤ人だけを愛して、パレスチナ人は愛していないのか。そんなことはない。聖書は全ての人を神様は分け隔てなく同じように愛してくださる。もしパレスチナの人たちがこの神様の愛を知ったら、ユダヤの人たちがこの神様の愛を知ったら、きっと本当に世界に平和が訪れるんだと僕はそう思います。世界に平和が訪れる前に、まず皆さんの心の中に平和が訪れてほしいな、それが、心から願いです。今日皆さん来てくださって本当にありがとうございます。神様に愛されている、自分は何の価値がない、いてもいなくてもいい、いやそういう存在じゃない、何ができなくても何を持ってなくても、あなたは神様の目には大切な存在なんだよ、その自分の本当の姿をぜひこのクリスマスに見つけてほしいと心から願っています。